お立ちいただいて、三英546番。購読文イザヤ書7章ベーシープリントをご覧ください。13節から17節。イザヤは言った。ダビデの家よ、聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。災いを退け、災いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから別れて以来望んだことのないような日々を望ませる。続いて主の祈り、プリントの裏をご覧ください。主の祈り。天に増します、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌12番。 お添えください。聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書31章22節から42節、旧約聖書52ページ、創世記31章22節。ヤコブが逃げたことがラバンに知られたのは3日目であった。ラバンは一族を率いて7日の道のりを追いかけていき、ギレアドの山地でヤコブに追いついたが、その夜夢の中で神はアラム人ラバンのもとに来て言われた。ヤコブを一切非難せぬようよく心に留めておきなさい。ラバンがヤコブに追いついた時、ヤコブは山の上に天幕を張っていたので、ラバンも一族と共にギレアドの山に天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。一体何ということをしたのか。私を欺き、しかも娘たちを戦争の捕虜のように駆り立てていくとは。なぜこっそり逃げ出したりして私を騙したのか。一言言ってくれさえすれば、私は太鼓や盾ごとで喜び歌って送り出してやったものを、孫や娘たちに別れの口づけもさせないとは愚かなことをしたものだ。私はお前たちをひどい目に遭わせることもできるが、ゆうべお前たちの父の神がヤコブを一切非難せぬようよく心に留めておきなさいと私にお告げになった。父の家が恋しくて去るのなら去ってもよい。しかしなぜ私の守り神を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えた。私はあなたが娘たちを私から奪い取るのではないかと思って恐れただけです。もしあなたの守り神が誰かのところで見つかれば、そのものを生かしておきません。我々一同の前に私のところにあなたのものがあるかどうか調べて取り戻してください。ヤコブはラケルがそれを盗んでいたことを知らなかったのである。そこでラバンはヤコブの天幕に入り、さらにレアの天幕や二人の召使の天幕にも入って探してみたが見つからなかった。ラバンがレアの天幕を出てラケルの天幕に入ると、ラケルはすでに守り神の像を取ってラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンは天幕の中をくまなく調べたが見つかることができなかった。ラケルは父に言った。お父さん、どうか悪く思わないでください。私は今月のものがあるので立てません。ラバンはなお探したが守り神の像を見つけることができなかった。ヤコブは怒ってラバンを責め言い返した。私に何の背反、何の罪があって私の後を追ってこられたのですか。あなたは私のものを一つ残らず調べられましたが、あなたの家のものが一つでも見つかりましたか。それをここに出して私の一族とあなたの一族の前に置き、私たち二人の間を皆に裁いてもらおうではありませんか。この20年間というもの、私はあなたのもとにいましたが、あなたの召し土、目上げは子を産み損ねたことはありません。私はあなたの群れのお羊を食べたこともありません。野獣に噛み裂かれたものがあっても、あなたのところへ持って行かないで自分でつながりました。昼であろうと夜であろうと、盗まれたものは皆弁償するようにあなたは要求しました。しかも私はしばしば昼は猛暑に、夜は極寒に悩まされ、眠ることもできませんでした。この20年間というもの、私はあなたの家で過ごしましたが、そのうち14年はあなたの二人の娘のため、6年はあなたの家畜の群れのために働きました。しかもあなたは私の報酬を10回も変えました。 もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れ敬う方が私の味方でなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を追い出したことでしょう。神は私の労苦と悩みを目に留められ、昨夜あなたを悟られたのです。続きまして、ヨハネによる福音書21章20節から23節、新約聖書212ページ。ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時、イエスの胸元に寄りかかったまま、主を裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロは彼を見て、主よ、この人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私が来る時まで彼が生きてることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは、彼は死なないと言われたのではない、ただ私の来る時まで彼が生きてることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。以上でございます。祈祷いたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神様、今日の聖日、兄弟姉妹と共に御前に招かれ、あなたを賛美し礼拝を守れますことを心から感謝いたします。礼拝を守る生活は私たちに喜びと希望を与え、生きる力を与えてくれます。あなたの御言葉は私たちの道の光であり、私たちの歩みを照らす灯火です。私たちは常にあなたを恐れとのきを持って謙虚に仰ぎ見、私たちの信仰の歩みがあなたの御心にかない、あなたの栄光を表すことができますよう導いてください。この一週間の歩みを振り返るとき、私たちは日々の誘惑や欲望に流され、あなたの御言葉をも忘れてしまう心の弱い、信仰の薄い、罪深い、愚かなものです。御前に深く懺悔いたします。しかしながら、そんな私たちを憐れみを持って顧みてくださり、温かい眼差しで支え導いてくださることに感謝いたします。主イエスキリストの十字架の死が私たちの罪をあがない、私たちを救い、復活によって永遠の命を与えていただいたことを強く信じます。神の救いの恵みに深く感謝しています。主よ、どうかあなたの限りない慈しみと許しに応え、私たちがその恵みにふさわしいものとして、主の言葉を信じ、己を捧げ、主に仕え、生涯良き働き手として、主の十字架の道を歩む群れとして導いてください。教会が聖霊によってキリストの体としてを深く学び、正しく信仰を継承していきますように、私たちはその枝として豊かに歩むことができますように導いてください。本庁はシャオンビです。改めて引退された教師の方々、またご遺族の皆様方に感謝したいと思います。果実は宮城中地区講談交換が持たれました。地区内の教会の交わりを通して、さらに信仰を深め合うことができますよう祈ります。礼拝後には全体教員会の新たな伝道のビジョン形成に向けて良き話し合いがなされますよう祈ります。受信者が与えられ、展開者が与えられ、新しい会員が多くの会員を迎えております。感謝いたします。神の御言葉によって感謝と喜びが満たされ、新しく生きる力が与えられますように、そして 教会に導かれますよう切に望みます。今世界では戦争、貧困、被害が山積しています。どうか御心の天になるごとく地にもなさせてください。私たちは混沌とした社会のただ中にあっても、あなたを見失うことなく主の生きた言葉を常に信じて歩み続けていきたいと思います。ただいまからあなたは私に従いなさいと題しまして、中本牧師より説教を賜ります。主を説教者を祝し、聖霊の働きによって御言葉を語り、聞く私たちの心の窓を開き、心を一つに引け、今日様々な事情によりここに集うことのできない多くの兄弟姉妹たちを覚えております。どうぞ私たちと同じ恵みを与え、お一人お一人を帰り見てください。特に病床にある兄弟姉妹、施設で過ごされている高齢の方々には癒しと平安を与えてください。悩み、苦しみ、悲しみ、困難の中にある者には慰めと励ましとを与え、帰り見てください。喜びの中にある者も主の御名に帰すことができますように。これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。お立ちいただいて賛美歌21の573番。お座りください。説教、あなたは私に従いなさい。中本純牧師。
20年間にわたる 労働の末、多くの家畜を引き連れてラバンの元から逃亡したヤコブたち一行。ヤコブにとって叔父であり、また義理の父でもあるラバンが、ヤコブたちの逃亡を知ったのは彼らが逃亡して3日目のことであったといいます。それというのも、30章の36節に書かれてありましたように、ラバンとそして彼の息子たちが暮らしていた場所というのは、歩いて3日ほどかかるそれほどの距離であったからです。したがってラバンの息子たちの誰かがヤコブの元を訪ねて、いつの間にかいなくなっている、そのことに気づくのに3日かかったというのは当然のことでありました。ヤコブたちの逃亡を聞いたラバンは、息子たちやそして一族の者たちを従えて7日の道のりを追いかけていき、ギレアドの山地でヤコブに追いつきます。7日の道のりをたった3日間で移動したヤコブたち、そしてラバンたち、その移動の速さというものを改めて驚きとともに感じさせられます。この3日間の道のりというものでありますが、パダンアラムの土地からギレアドまで約500キロあります。それほどまでの距離をこの両者は3日間で移動したというのです。おそらく推測するに、ヤコブたち一行にしてみれば、一刻も早くあのラバンの元から離れたいと、早く自由になりたい、そういった思いで、彼らの足取りというものは非常に早かったのであろうと予想されます。一方のラバンでありますが、何としてでもヤコブたちを自分の手元に置いておきたい、逃すわけにはいかないと、執念とも呼べるそういった思いというものを、この移動の速さから伺うことができると思います。そもそもここで使われておりますラバンが一族を率いて7日の道のりを追いかけていったという言葉遣いでありますが、ヘブライ語でラダフと言います。これ元々の意味は迫害するという意味、もっと言いますと自分の支配下に置くという意味なのです。従いまして、ただ単に後を追いかけたというよりも、なんとかヤコブを自分のもとに引き戻して、そして支配し続ける、そういった思いが込められていたことがわかるのです。あたかもそれは出エジプト記に登場するファラオ率いるエジプトの軍勢がモーセの率いるイスラエルの民をなんとか自分たちの元へと引き戻そうと、そのために追いかけていった、そういった表現からも重ねてみて取ることができると思います。いずれにせよ、ヤコブの思い、そしてラバンの思いというものが、私たち一人一人においてみましても、ひょっとしたらこういった感情のどちらかを私たちはこれまでの人生のただ中でも垣間見る、あるいはそのただ中に置かれてしまったという経験があるかもしれません。24節から25節をご覧いただくと、そうしたラバンのもとに、こうしたある時神様が夢の中で語りかけるという場面が出てまいります。そちらをご覧ください。その夜、夢の中で神はアラム人ラバンのもとに来て言われた。ヤコブを一切非難せぬよう、よく心に留めておきなさい。ラバンがヤコブに追いついた時、ヤコブは山の上に天幕を張っていたので、ラバンも一族と共にギレアドの山に天幕を張った。ヤコブのもとに追いついたラバンでありますけれども、そうした中でラバンの夢の中に神様が現れて、ヤコブのことを一切非難せぬよう、よく心に留めておきなさいと、そのように語りかけるのです。しかし次の場面に移りますと、26節以降において、 ラバンはそうした神様からのお告げがあたかもなかったかのようにヤコブに対して責め立てる言葉を並べるのです。26節以降にこのように出てまいります。ラバンはヤコブに言った。一体何ということをしたのか。私を欺き、しかも娘たちを戦争の捕虜のように駆り立てていくとは。なぜこっそり逃げ出したりして私を騙したのか。一言言ってくれさえすれば私は太鼓や盾ごとで喜び歌って送り出してやったものを。孫や娘たちに別れの口づけもさせないとは愚かなことをしたものだ。私はお前たちをひどい目に遭わせることもできるが、ゆうべお前たちの父の神がヤコブを一切非難せぬようよく心に留めておきなさいと私にお告げになった。父の家が恋しくて去るのなら去ってもよい。しかしなぜ私の守り神を盗んだのかと。このようにヤコブに対して様々にラバンは非難の言葉を並べ立てるのです。それはまさに口で相手を打つと書いて攻撃という言葉がふさわしい場面であると思います。ここにおいてラバンはヤコブに対してお前は何ということをしてくれたのだと、私に対してこのような裏切り行為を行うとは、何という間違いを犯してしまったのかと、相手に非があるということを前提でヤコブに対してここでの叱責を並べ立てているのです。一言言ってくれさえすれば太鼓や盾ごとで喜び歌ってみんなで祝福して送り出したのに、けれどもそうした我々の心を欺く形であなたたちは私たちに対して何という裏切り行為をしたのかと、そのように語るのです。その上でお前は私の守り神を盗んだと、おそらくラバンが一番言いたかった言葉はここにあるのではないかと。ラバン自身アラム人であります。アラム人というのは主なる神様とは異なる多神教世界に生きていた民族であります。複数の神々を立て祀る、そしてそうした神々の像というものを自らの住まいに据え置いてそれを毎日拝んでいた。例えば有名なところでは月の神神という神を拝んでいたということが資料に載っております。ラバンが立て祀っていたその守り神、一体どの神であるのかは分かりませんが、いずれにせよヤコブが信じる主なる神様とは異なる多神教の神々の像であったと推察することができます。このようにラバン自身が自分の一番大切な守り神をよくも盗んでくれたなと、それがおそらくここでのヤコブに対する攻撃の一番の訴えたかった内容ではないかと思われるのです。しかしそうしたラバンでありますが、非常に面白いのは、ゆうべお前たちの父の神がヤコブを一切非難せぬようよく心に留めておきなさいと私にお告げになったと。つまりヤコブの神様、主なる神の存在というものを認めていたということであるのです。思い返してみますなら、ラバンがヤコブを自分の支配下においていつまでもいつまでも自分のもとで働かせようとした、その理由といいますのは、ヤコブが紛れもなく神様の祝福を受けたものであるからこそ、ヤコブを通して与えられるたくさんの恵みをラバン自身が自分のものとするために彼を手元に置いておきたい、そういった理由があったからであります。ということは、ラバンはアラム人が信じる異なる宗教の神々を信奉していたのですけれども、ヤコブの神様、主なる神を、その存在を認めていたということがわかるのです。非常にそれがユニークなような気がいたします。さて、こうしたラバンの様々な批判を込めた攻撃でありますけれども、 ヤコブも黙ってはいられません。ラバンの言葉を聞いたヤコブは31節以降でこのように反論しております。私はあなたが娘たちを私から奪い取るのではないかと思って恐れただけです。もしあなたの守り神が誰かのところで見つかればそのものを生かしてはおきません。我々一同の前で私のところにあなたのものがあるかどうか調べて取り戻してください。このように反論するのです。しかしここに書かれてありますようにヤコブはまさか自分の妻であるラケルがラバンの守り神を盗んでいるなどということは知りません。ですからある意味ヤコブもここで強気に出ることができたのです。いずれにせよこうしたやり取りがあった後でラバンはヤコブの天幕に入り隅々まで探します。しかし肝心の守り神はちょうどラケルが座っているラクダの鞍の下に隠されておりました。ですからラバンそして一族の者たちはそれを見つけることができなかったのです。もしこのことをヤコブは知っていたのならラバンに対してどのような態度を取ったのだろうかといろいろと想像してしまいます。いずれにせよヤコブにとっては非常に都合の悪い状況へと流れたであろうことは想像することができます。しかし実際ヤコブは自分の妻であるラケルが父親の守り神の像を盗んでいたなどということは全く知りませんでした。したがってここでのラケルの機転を利かせた行動によってラバンは結局のところ守り神を見つけることができませんでした。そしてそれを確認したヤコブのそこからの反論であります。36節以降から42節に至るまで長々と続きます。私に何の背反何の罪があって私の後を追ってきたのですか。ここからがヤコブがずっとためにためてきたラバンに対しての憤りの思いというものがある意味爆発するわけであります。私たちはこうした文章を読んでいて先ほども申し上げましたがひょっとしたら人生の中で一番自分にとって苦手だなと嫌だなと感じた人というのはこうした特徴があったのではないだろうか。ラバンのようにあたかも被害者のように自分のことを責め立ててくる人であったのではないだろうか。あるいは自分自身が嫌な時を過ごしたと感じてしまったそういった時間というものは何かしらこれに似たような体験を自分が経験した時間ではなかっただろうかと様々にこれまでの人間関係の中で自分が様々に被ってきた体験というものをここでのヤコブとラバンに当てはめて捉えてしまうことがあるかもしれません。聖書はそうした私たちの一人一人が抱え持っている感情的な部分時として狡猾になるそういった部分というものを逐一伝えております。しかしヤコブがここで反論している内容というものでありますけれども自分が一生懸命これまでラバンの下で働いてきたそれなのにあなたはそれに対して報いてくれませんでした。昼は猛暑で夜は極寒に悩まされるそのような寝床を与えられこの20年間一生懸命尽くしてきたけれどもあなたは報酬を10回も変えたとその上なお今自分が守り神を盗んだもの盗っ人として疑っているともうあなたのことは信じられませんという感情をあらわにした文章であることがわかるのです。ただしこの両者ともに感情的なしかも親族間の争いというものに対して私たちは様々に自分の苦い経験をひょっとしたら照らし合わせながら 受け止めるようにさせられるかもしれませんが、しかしラバンにしてもヤコブにしても神様の存在を認めている、そしてそうした根拠を置く発言をそれぞれが行っているということが非常に印象的であるのです。神様ご自身が正しいお方である。私たち一人一人はたとえ心から神様を信じていると言っても、しかしそれでも罪を様々に犯してしまう、そういった弱さを抱え持つ者たちである。聖書は言います。正しい者はいない、一人もいないと。この世界において誰一人として完璧な人間などいない。しかしそうであるからこそ私たちは救い主イエス・キリストを見上げ、このお方を信じるようにさせられているのではないかと使徒パウロは私たちに対して語りかけているのです。そうした中において私たちが時として被ってしまうこうした人間関係の様々な困難、苦い思い出、そういったものを私たちが受け止めるとき、ひょっとしたらヤコブもここで思ったかもしれませんが、ラバンのことをあいつは絶対神様から愛されない人間だと、絶対救われないだろうなと、ひょっとしたらそのように心の中で思ったかもしれません。それはまさしく私たち一人一人が先ほども紹介したような人生の中で、あいつは絶対神様から救いを与えられない、そんな人間だと、絶対神様からかけ離れた生き方をしてきたからろくな目に遭わないぞと、まあ表現が雑でありますが、きっと罰が当たるぞと、そのようなことさえ思ってしまうことがあるかもしれません。しかし聖書は私たちにはっきりと伝えるのです。あなたは私に従いなさいと、他者がどうこうではないと。先ほどお読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のヨハネによる福音書21章20節以降、こちらには十字架の死の後に復活を果たされたイエス・キリストが弟子のペトロから話しかけられる、そういった場面が描かれております。それはイエス様が愛しておられた弟子、つまりイエス様が他の弟子たちには語られないような内容までよく語ってくださっていた、そのような愛されていた、まあちょっと表現が良くないかもしれませんが、弟子たちから見れば特別扱いされているような、そういった人物が歩いてくるのが見えた。するとペトロはイエス様に対して、あなたが愛しておられるあの弟子はこれからどうなるのですかと、そのように尋ねるのです。しかしイエス様ははっきり言うのです。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさいと、そのようにはっきりと語られるのです。本日教会全体協議会が行われますが、そこにおいて先ほど指揮者が祈ってくださったように、私たち仙台東六番町教会は132年間この長きにわたり救い主イエス・キリストを述べ伝える器として用いられてまいりました。その中で私たちの教会の言ってみればアイデンティティとも呼べるものは、改革派の伝統に立つ長老主義教会である。もっと言いますと、カルバンの信仰に基づくそうした伝道の営みを続けてきた教会であると。そのカルバンの神学において私たちは様々に学ぶ機会がこれからも与えられてくると思いますが、一番勘違いされやすい神学的な理論というものがございます。それはカルバンの二重予定説と呼ばれている理論であります。これは一体何かと言いますと、まあ、よくカルバンの予定説とも呼ばれることがありますけれども、彼一人が提唱したものではありませんけれども、彼の 伝えた言葉によって広く知られるようになった学説であります。それは神様があらかじめ救われるものとそうでないものとを選んでおられる、こういった理論であります。これを聞くとつい私たちはあらかじめ決まっているのかと、そのように神様があたかも運命論の神であるかのように信じてしまいます。しかしそうではないのです。カルヴァンが一番言いたかったのはこの二重予定説、神はあるものを救いに、あるものをそうでない、あらかじめ決めているというのは、私たち人間の側が社会における様々な功績あるいは能力といったものを誇って、それをそのまま信仰に当てはめて、能力的に優れているからあの人はきっと救いに導かれている、天国行きだろうと、でも自分は能力的に社会的な地位もないから劣っているから地獄に行くんじゃないか、そのように不安を感じたりするものではない。一切の人間の努力や功績能力を排除した理論であるということ、神の一方的な恩寵によって私たちはすでにこうやって教会に招かれている時点で選ばれているのです、聖書を開いている時点で選ばれているのですということを一番に伝えようとしているということです。だからカルヴァンは言うのです。運命論の神と異なって、私たち一人一人にも努力は必要ですということ、与えられた務めに励みなさいと、日々成長していきなさいということを伝えているのです。改めてイエス様が私たちに対して、あなたは私に従いなさい、この言葉を語りかけるとき、この人生の中で様々に思い煩うことは多いと思いますが、しかしまず私自身がこの神様の御前に立たされて、一切の罪とが等を清められるように、そしてイエス様と共に新しい命に歩ませていただくように、そのことを懸命に祈ることが求められていると思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は人間の醜い部分、感情的な部分も包み隠さず伝えます。それは言ってみれば私たち一人一人のリアルな姿であると言えます。私たちもこうして教会に招かれていますが、日々の生活の中で様々に後ろめたいことを犯してしまう、そうした弱さを抱え持つものであります。ですがそうした私たちだからこそ、こうしてイエス様に呼ばれてきた、イエス様に招かれて、そして救いへと導かれ選ばれるものとされた、そのことを受け止めるようにさせてください。聖霊なる神様の導きをこい願います。この礼拝の後に続きます教会全体協議会をもあなたが祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただいて賛美歌376番、
thank you.
お伝えください。それではお立ちいただき、正英543番を歌い、福祝と高僧をもって本日の礼拝を終わります。
主イエスの恵みよ、父の愛よ、御霊の力よ、阿弥栄よ。主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。